エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
ついに電気グルーヴに死刑判決が下ったということでおそらく今頃あのどっかの博士が捨て子のエネルギーで動く巨大ロボットを完成させている頃だと思うんですけれどもまあね、あのダメですよ。ダメ絶対ですからね。
うん、そうなんです。
あの、笑いにはしますけど、
うん、
我々ほら、あの、よく触れますけどね。彼らについては。
いやー、ね、歌とかもちょっと使ってますけどね。
そうですよ。
歌詞なんかを引用したりしてますから。
はい。
うん、
だけどもダメなもんはダメですからね。
万引きぐらいだったらね、万引きクラブの全国大会っていう。
そうですね。
言い訳がね、大会中だった。
開催中だったんでっていうことでね。
うん。言えなくもなかったんだけど。
そうね。あとは全裸とかもね。
そうですね。
うん。いけたと思うんですけど。
あー、そう。ちょっと行き過ぎたね。ノーベルやんちゃでしょより行ってしまったって感じがします。
そうですね。あの、セイントおじさんの枠を超えたね。
超えちゃったんだね。
はい。というわけで、次回は、小銭と輪ゴムと逆転無罪。お楽しみにと。まあ、その昨今でございますけれども。
はい。
最近どうですか？
なんですかね。最近ですね。
はい。
ちょっと面白い、あれを見て、見かけたんですけど、塾っていっぱいあるじゃないですか。
はい。
学習塾ですけど。
うん。
まあ、あまりに多いので、
うん。
多分いろいろこう、なんだろう。看板とかやっぱすごいじゃないですか。何人合格とかさ。
はいはいはい。
なんかこう、やる気スイッチとかさ。
はい、は
い。いろいろ書いてますけど。
うん、
そんな中、そういう、なんていうのかな。まあ、いろんな、とにかく人をさ、まあ、違いがわかんないからね。
うん。
入ってみなきゃみたいなところあるじゃん。だから多分それでだと思うんだけど、1ヶ月無料体験っていう塾があったんですよ。
ありますね。
結構あるんだっていうことに気づいて、
うん、
これこれだけで合格できるやつはいないのかなと思ったんですよ。次の1ヶ月無料塾に行き、体験入学だけで東大合格みたいな。これはね、本が書けると思うんですよね。最近話題の東大生なんとかみたいなのあるから、
はいはいはい、
読書術みたいなのあるから、
はい、
私は無料で東大に合格しましたみたいな。
それはあれじゃないですか？節約術の本じゃないですか？
そうだね。主婦の、主婦向けの方かもしれないね。いかに無料体験をもう1ヶ月伸ばすかみたいな。
そうね。ほら、チェーン店じゃないけど全国展開してる塾とかあるじゃないですか。
はい。
あれでもしやってるところがあれば、地方を1ヶ月ごとに回りながらね。
そうそうそう。
同じ教育方針でやれるんじゃないかと。
君よくわかってるね、うちの方針が、みたいな。ちゃんとカリキュラムに乗っ取っているっていう。
そうね。
1ヶ月。
特有の定期テストの名前とか知ってるんですよね。
うん、そこは、ま、わざと間違えるんです、本当は、ね。怪しまれちゃいけないからね。
でもほら、例えば、じゃあ3つぐらい駅を回れば、
うん、
12個の塾ぐらいあるんじゃないかと思うんですよね。
あるあるある。1ヶ月ごとで行けますよ。
行ける可能性があるね。
で、ポイントは、ちょっとライバル塾の名をちょっと出すとかね。
あ、そうね。あそこはやってるんだよな。
そう。
無料体験。
いや、なんかそういうつわものが出てきてもらいたいなと思うんだね、見て。
その子ね、そんなことしなくても頭いいと思うね。
そうね。
うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてさて、それではニュースの方早速いきましょうか。
はい。
2月26日、NHK。受刑者が受刑者を殴る。
うん。
2018年9月、北海道の刑務所で他の受刑者をラップの芯で殴り、重傷を負わせたとして30代の受刑者の男が送検されました。男は2018年9月午前9時20分頃、刑務所内の工場で50代の男性受刑者の顔面を約50センチのラップの芯で複数回殴った疑いが持たれています。殴られた男性は全治6ヶ月の重傷を負いました。2人は当時日用雑貨の加工作業をしていて、ラップは雑貨を梱包するため工場で使われていたもので、男は突然ラップの芯を両手で持って複数回殴ったということです。容疑を認めて ているということです。
うーん。
ラップ剣道ですよね。
ジャッキー・チェンみたいなね。ありがちなシーンだと思ったんだけど。
バッと手に取ってね。
だからそのシーンなかったかなとか今思ってたもんね。
そうね。
なんか工場で働くシーンとかさ。
ありそうですよね。
あったような気がするなぐらい。
椅子とかは常連ですけどね。
あと箸ね。ちょっとなんか箸でやってもらえたかったよね。その食堂の時間で。食堂の食事の時間に箸でやってもらえば。
そうね。
もうちょっとさ、なんというか。まあもうそんなに重症にならなかったと思うんだけど。
そうね。目つぶしとかじゃなければ、ね。
まあ、そうじゃなければね。
うん。
ちょっとこれはラップのシーンで50センチってのは工業用だろうって気がしますからね。
50センチは比較的でかいですよね、やっぱりね。
50センチはないでしょ。
家庭にあるやつは30センチぐらいですよね。
そんなもんだと思うよ。
でもそれにしてもラップのシーンですよ。
いや硬いわよ、ラップのシーン結構。
そうですか。
あのだってボール紙を固めたみたいなさ。
まあそうですよね。
一瞬プラスチックかみたいな感じですよ。
でも私はあれ捨てるとき折れますよ。
あー、確かに折っては捨ててるか、
うん、
いや筒ってものはあれですよ。でもつく方にはやっぱり痛いでしょ。殴ったと言ってますけど、やっぱりついてますよね、多分。
そうかな。そうかもね。ちょっと省略しましたけど、この怪我の内訳っていうのが、顔を骨折してるらしいんですよね。
骨折だもんだって。
うん。
それはだいぶ重症だよ。
ってことは、あれですね。訂正ですよ。
うん。
剣道じゃないですね。
ああ、そうだね。
うん。
フェンシング。ふふふ。太いフェンシングだね、みたいな。
そうだね。投手の方だったね。うん。
月は禁止ですからね。
そうだね。
基本的には、ああいうね、武道とかではね。
まあ、学生レベルの大会では禁止ですよね。
剣道とかもね。
うん。
これ何が原因とかわかんないんですか？
わかんないんですよ。作業中にいきなりってことらしいんで。
多分ね、イライラしたんですよ。
あの、
ラップが取れなくて。どこが最初だかわからなくなっちゃって。このおじさんが変なところで切ったもんだから。
はいはい。
わからなくなっちゃったじゃねえかって言ってこう。あー、イライラするっていうやつですね。
切れ目がわかんねえよっていうことだよね。
そうです。
うん。爪も短いしと。
だからセロテープを使えばよかったんだけどね。
そうだね。うん。豆知識としてね。
そうね。
うん。セロテープを貼ると。簡単に剥がせるぞっていうことをね。
それを教えてあげるような、やっぱ受刑者が必要だったね。
教えてくれる監修が欲しかったね。
ああ、そうかそうか。
3月3日、HTB ニュース。窃盗目的でレストランに侵入。
うん、
窃盗目的で函館市内のレストランに侵入した男を、店の経営者がフライパンで撃退しました。
お、
容疑者は3日午前2時半頃、函館市のレストランに窃盗目的で侵入し、経営者の男性54歳に暴行を加えた疑いが持たれています。
うん、
捜査関係者によりますと、容疑者は冷蔵庫を物色していた際、仕込みのために店に来た男性に発見され、馬乗りになって男性に暴行を加えました。
うん、
男性はフライパンで応戦し、逆に馬乗りになって容疑者を押さえつけ、知人を通じて警察に通報したということです。
これもやっぱりラップ対フライパンみたいな図式になったんですよね。
季節してね。
うん。
キッチン対決ですよね。
そうだよね。
キッチンにあるもので道具を選べと。
そうそう。
うん。
まあ、フライパンはつら強いだろうね。
ただほら、やっぱ、威力は強いですけど、
うん、
出だしが遅いんですよね。
な、重たいね。やっぱり、防戦一方になる可能性高いよね。
一発逆転を狙わないとね、
うん
うん。うん。ガードからのキャンセルですよね。うん。
そうね。これはでも、まず、そんなに早く仕込みに来たっていうのがすごいよね。
午前2時半頃ね。
もう夜の店なのか朝の店なのかわからなくなって。朝食を出すんだろうね、多分。
ああ。
昼のための仕込みじゃないでしょう。
じゃああれだね。ちょっと治安の悪いとこにある、朝からやってる居酒屋みたいな感じかもしれないね。
かもしれない。朝定食とかを出す。
やってる。
食堂かもしれないよ。
夕方には閉めてるんでしょうね。
そうだろうね。なので、もう要は、もう眠い状態の空き巣対、うん、エネルギー充電完了した店主だから、
そう
やっぱり店主の方が強かったんじゃない？
午前1時半には起きてます。
そうそうそう。もう、ウォーミングアップできてるよっていうね。さーて一応やるか、みたいな感じだから。
それはもう、コンディションで負けますよ、
ね。それやっぱりね、早寝早起きの勝ちってこと。
こちとら毎日だと。
そうそうそう。
うん、 泥棒も毎日かもしれないですけどね。
そうね。あとフライパンがティファールだったのかどうかっても気になるところだね。
ああ。
傷ついてないみたいな。一家に一個置いとくと便利です。
こんなに殴ってもね。
そうそうそう。うん、へこまないみたいな。
まだ目玉焼きが滑ると。3月5日、産経新聞。下半身画像をネットに投稿、共有を書類送検。
うん、
児童ポルノを所持したり、自身の下半身をインターネット上に公開したりしたとして、大阪府警大淀署は4日、児童回春ポルノ禁止法違反と、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪で、大阪市立の小学校の男性教諭51歳を書類送検しました。
うん、
署によると、自分のことを認めてもらいたかったと容疑を認めているということです。教育委員会によると、署が男性教諭の自宅を家宅捜索した昨年の10月以降、教諭は出勤していないということです。はい。
自分のことを認めてもらいたいっていう。
はい。
理由。
で、出しちゃったっていうことなのかな。
相当自信があるってことだよね。もう、誰が見ても立派ってなれば、
はいはい、
認めてもらえてますよね、確かにね。
そうかもね。
いいねがもらえるみたいな。いいねなるのでかいねみたいなのもらえる。
特殊なアイコンがね。
特殊な SNS。
うん、そういうやつですよね。アップルの審査通んないと思いますからね。しかし、まあ、でもあれですよね、
はい、
認める人がいればこういうことは起きなかったわけですよね。
まあそうだね。
だからなんていうかオフラインで使いどころがなかったんでしょうね。
だからせめて校長に認めてもらうとかさ、修学旅行でお風呂でこうバーンと出して、さすがになんかもうみんなのなんかもう生徒もリスペクトし始めたみたいな。
すげえや。
そうそうそう。あれはすごいみたいな。もう、そうすればもうほら、認められたってなるから。
そうね。
うん、
怒るともっとやばいんだろうなと。
あれで殴られるんじゃないのかみたいな。
3月5日、神戸新聞。女性用マンション狙って空き巣、男を送検。女性用マンションで空き巣を繰り返したとして、兵庫県警捜査三課と甲子園署は5日までに、窃盗や住居侵入などの疑いで男45歳を逮捕送検しました。起訴済みの3件を含め、計15件、約210万円相当の被害を裏付けたとしています。逮捕送検容疑は昨年7月から10月、神戸市と西宮市で女性用マンションにハンマーで割った窓から侵入し、ブランドバッグや腕時計、女性用下着などを盗んだ疑いです。どうかによると、バッグなどは転売して生活費を稼いだ。盗んだ女性用下着は自分で着用していた。などと容疑を認めているということです。
あ、趣味と実益を兼ねてたわけだね。まあ、どっちがメインかってもよくわからないですね、これね。
そうね。うん、心も体も潤ってたってことですよね。うん、
これは確かにね、
うん、
いいですよね、本人にとっては。
これで生活しているって言っても本当に過言じゃないっていうね。
うん、
100% ですよね。
そうだね、精神的にも満たされていると。まあ、着用して仕事に臨んでるんだろうね、当然。
その可能性もあるよね。清掃だからね。
まあ女性用マンションに忍び込むにあたっては、こう気持ちも女性の方がいいだろうってことで。
あ、そうか。
パンティを履いて臨むと。ことだったのかもしれない。いや、でも女性用マンションってそんなの分かるんですかね。
なんだろう、不動産屋とかで分かんのかな。
まあ、確かに、こう、募集とかしてればね、空き室があったりしたら逆に危ないよね。
そうだね。だからよっぽどセキュリティ厳しいとかね。
ああ、でもそうかそうかそうか。
うん。だから玄関から入らずに窓から入ってるしね。
でそんなのじゃダメな、突破されないようなものを置いとかない限りは、
はいはい、
女性用専用とか言わない方がいいんだよね。
あ、表向きはね。
まあ、ちょっとだから、まあ、表に書いてあるとかないですよね。
女性専用、まあね、
なんとかとか、うん。
マンション名とかにもならないもんね。
女の園みたいな書いてある。
日活のマンポルノっぽいね。うん。
文字理想とかそういう。
ああ。
そういう何をオーナーは考えてるんだって思う。
オーナーが一番怪しく見えるね。
そうだね。
うん。
オーナーはマダムと呼ばれているかもしれない。
3月7日、UHB 北海道文化放送。窃盗容疑で札幌市の男性を逮捕。去年3月、札幌市内のドラッグストアでヒゲ剃りの替え刃2箱を盗んだとして28歳の男が逮捕されました。調べに対し男は数えきれないほど万引きをしたと話しているということです。男は去年3月11日から12日にかけて札幌市のドラッグストアで男性用 T 字カミソリの替え刃2箱、約8000円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、男の住む部屋からは多数の未開封の男性用ヒゲ剃りの替え刃が見つかっていて、警察は余罪が多数あるとみて調べを進めています。
いやいやいやいやいやいや。そこじゃないでしょ、追求するところは。使い切れてねえだろうっていう。これはだからあれだね。マチョイズムだよね。
おう。
やっぱ濃いヒゲに憧れてるんですよ。
ああ、剃れば剃るほど。
そうそうそう。一応、まあ、ほとんどもうないんだけど、うん、もう一回剃ってみようとか、
はいはい。
あとはこんなに俺は、替え刃を用意してるぞっていう。
そうね。
うん、そういう、やっぱりあれじゃないですか。うん、なんか、自己暗示みたいな。
これでね、毎日剃っていればとね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。
あと、8000円分。なのあれ相当だよねそれ。あ、
定価で買うと高いですよね。
でも、1個1000円、買えばって1000とか2000円だから、一気にポンと2箱。あ、2箱、だからなんか何個か入ってるやつ2箱だ。
そうだね。5枚ぐらいで2000円ぐらいですよね。だから多分相当お得用ですよ。うん。普通はもう半年から1年持つレベルですよね。
これはもう収集癖の方だよね。
どうなんだろう、転売かな。
転売しやすいのかな。
まあね。まあ、
安くて、あ、高くて軽くて。
はいはい。
まあ別に何でもいいやっていう人が多いから、やっぱりオークションとかで、ネットオークションとかで。ああ、あり得るね。
あるのかもね。じゃあメルカリとかで検索すると。
出てくるんですかね。
でも残ってるからね。
あ、そっか。
売れてないですよ。
そうなんだよね。そんなに売れなかったっていう。
うん。じゃあやっぱり自分用なのかな。
だからまあこれから全身をやろうと思ってたのかもしれないね。すね毛とかも
相当毛が濃いんでしょうね、
うん、
すぐダメになるだろうと。
そうそうそうそう、うん、
たっぷり用意しておく。
これは動機解明してもらいたいな。
ねえ、堤毛マニアじゃないことを祈りますけどね。
はあ、もうちょっとでも生えたら剃っちゃうな。
誰のでもね。
だ、それはダメだよ、もう。それはもう、重犯の犯罪ですよね。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、徳島新聞。万引き見つかり、店員をつねる男を逮捕。
うん、
徳島県警小松島署は6日、窃盗と傷害の疑いで男90歳を逮捕しました。
あ、
逮捕容疑は6日午前10時半頃、コンビニエンスストアでカップ酒1個を盗み、追いかけてきた女性店員の両手の甲をつねって怪我を負わせたとしています。署によると男はカップ酒3本を持ち、2本だけ購入して店を出ました。店員に問い立たされて暴行した後、自転車で逃走。店員の話や防犯カメラの映像から男が浮上し、約2時間後、自宅近くを歩いているところを署員に見つかったということです。男は、知らんわ、と否認しているということです。
3つのうち2つ分買うってのはちょっと、知能犯ですよね。
これで終わりだと思わせてるんでしょうね。
うん。1個は懐に入れてってことなんだ。
そうだね。でも、バレてるんですからね。
なんでバレてんだろうね。
なんだろう。
あれじゃない、だ在庫はもう3つなんですよ、このコンビニは。
あ、はいはい。
あの人来ると、なくなってるよ、いつも3つがっていう。
はいはいはいはい。でも、レシート見る限りと。
そうそうそう。
2個しかいつも買ってないよね、と。
ってことなんじゃないの。
なるほどね。
それにしても、つねるって。両手をつねるって、どうなったら、どうやってやんのかな。
なんでしょうね、酒持ってるじゃないですか。
うん。
両手は空いてないと思うんですよね。
だと思うんだよね。
どうやって両手をつねったのか。
素早く右左。まあ、しかも手の甲をつかむ、つまむっていうのはね。
難しいですよね。
難しい。
犯人を 問い詰めてる人だったら両手を使って押さえつけるような感じになると思うんですよね。
でその来た手に対してってことだ。
ああ、それで腕を掴みに行かないのがすごいですよね。
だ一番弱い甲を狙うんですよ。鍛えることのできない手の甲を。
ああ。弱点だからね。
いてってなるから。
はいはいはい、はい。
かなりのもんだよね。
あれだね。ベンダだね。うん、皮膚は鍛えられないからと。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
そりゃそうですよ。筋肉ないもんね、の方には、
ね。そうだけどね。ってことは、この男は90歳ってことなんで、相当やり手ですよね。
はい。もうだいぶそうやって、手のこうつまみでのし上がってきたかも。悪の世界を。どんな悪いやつも手のこうを、攻撃して勝ってきたもん。
つねって勝ってきたと。
そう。つねりの源さんと呼ばれていた
ちなみにですけど、
はい、
これ通報があって、
うん、
安全メールで
お
ー報告があって、
うん、
小学校が授業を中断してるんですよね。
これで
これで
つねりの源さん来るから空襲警報みたいな感じでうーっと危ないぞーみたいな
やつが来るぞー
伝説の狂人狂ったゲンさんが来るぞみたいな。
やばいのが出るぞとね。保護者の方は迎えに来てくださいっていうことでね。
手袋をはめてきてくださいって言われて、ね。革手袋がいいと思います。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、NNN ニュース。高校男性教諭が露出ダンス動画。静岡県の県立高校の男性教諭52歳が下半身を露出してダンスをした動画を生徒に拡散させてしまったとして懲戒処分を受けました。県によると男性教諭は今年1月、元教え子の20代の男性らから何か面白いことはないかと LINE を受け取ったため、自宅内で下半身を露出したまま踊ったり、逆立ちをするなどした動画を自らスマートフォンで撮影し、元教え子らに送信。その後、この動画が何らかのルートで男性教諭が勤務する高校の生徒たち100人以上に拡散していることを別の教員が見つけて発覚。男性教諭は7日付で退職願を提出したということです。
いや、それは明らかに送ったところからですよね。
どこからかね。
いや、その、負けじとやった感がありますよね、なんかね。
そうだね。まあ、酔ってたのかもしれないけども。
つまんない先生というイメージを払拭したかったと。
ああ。
はっちゃけたところを。
そんな人に面白いことないかって聞きますか？
いや、だからですよ。
ああ。初めから茶化されてるんだ。
試されてるな、これは、と。
ああ、面白いことやってみろよ、と。
まあ、そう言われ続けてたんだろうね。
そうね。
まあこれまたでも裸踊りってのはちょっと ね
いや普通に考えたら逆にこの先生はもともと面白い人なんだと思いますけどね
そういうこと、
うん、だから生徒と卒業後も仲良くしてるんじゃないかな。
一方的なのかと思ったよ、なんか。
それじゃあ先生いじめだよね。
うん、いや、そうなんじゃないかと
思った。そっちのラインだと、もうこれ悲惨ですよね。
悲惨ですよ。うん、まあ、まあ、じゃあ面白先生だったとして、
はい、
なら、まあ別にね、いいんじゃない？よくはないのか。
よくはない、
ね。見せる意図はなかった。
うん、だから仲間内で済ましてくれるだろうと思ってたはずですよね。
まあね、ちょっとだから学校で、いやでもこれでなんかみんな、いやそんなのでやめないでくださいとかだったらね。
ああそうだね。
うん
うん、
まあ、あの動画、あのダンスはちょっとどうかと思いますけどみたいな。まあでもやめないでくださいみたいな。
それでもね、
うん、
それを上回る人徳がある。
そうそうそうそう、
うん、もしくは人徳がある。
まあ、何ですか。まあ、先生だからさ、うん、ね、それなりに、例えば、教えるのが上手いとかだったらね。
そうね。
そんな、ちょっと、下半身出しちゃうような先生でも、
うん、
なんか、フリチン先生みたいなさ、東進ハイスクール的なね、うん、ことになるかもしれないですよね。
あだ名がね。
うん。金ピカ先生対フリチン先生みたいになっちゃう。
そう、ね、うん。全然受験に寄与しない感じがしますけどね。
補体のカリスマみたいな、そういう。
受験科目に？
受験じゃねえよ。
3月7日、毎日新聞。逮捕取り調べ中に捜査書類を口に入れる。
ああ。
逮捕後の取り調べ中に捜査関係書類を丸めて口の中に入れたとして、宮城県警佐沼署は6日、容疑者50歳を公用文書機器の容疑で現行犯逮捕しました。署によると容疑者は6日午後1時頃、自宅で父親78歳と口論になって110番通報。駆けつけた署員の前で父親の後頭部を手で殴ったとして暴行容疑で現行犯逮捕されていました。署内の取り調べ中だった6日午後2時35分頃、容疑者の言い分を聞き取る弁解録取書を署員が作成して見せたところ、その書類を手で丸めて口の中に入れたとしています、
うん、
署によると A4 サイズの紙1枚で口に入れた直後に署員が現行犯逮捕して取り出したということです。
あそれはちょっと触りたくないね
署員の立場としてはね。でもせっかく作ったんだし。
いやだからもう弁解を書き取ってやったのに、それをいらねえっつってんだから、もう弁解しなかったって、ね、そういうことになっちゃいますよね。
なかったことにしろってことですからね。ああそういうことか。
なんかそれを食べちゃったら自分に不利な気もするけど
ね。え、じゃあ何があったんでしょうかね。
まあちょっとあまりに書き方が下手くそだったんで。
ああ
俺が言ってること何も書いてないじゃないか。
納得がいかないと。
全然違うこと書いてある。
そうね。いきさつが間違ってるとかね。
そう。すごい単純に書いてあるみたいな。容疑者へ切れるみたいな。そういう。
いろいろ説明したじゃん。
そう。すっごい簡単に書いてるねっていう。あ、
はいはいみたいなね。
あとは模式図になっているみたいな。
あ誰がイラスト描けっつったよと。
挿絵みたいな。バーンみたいな、そういう漫画チック。
でカチンときた。
そう、
うん、それはなんとなく分かんないかもないですね。
これ俺の手思いっきり伸びてるんじゃねえかみたいな。ワンピースじゃねえんだよみたいな。
漫画的に誇張してんじゃねえよと。
そう、
うん、3月8日 CNN、 死亡した庭師、生前仕掛けた罠で3人を殺傷か。
おお。
ドイツでこのほど死亡した庭師が仕掛けたとみられる爆発物によって1人が死亡、2人が負傷する事件が起きました、
うん、
59歳のこの庭師は今月1日ドイツ西部のメーリンゲンの自宅で死亡しているのが見つかりました、
うん、
死因は不明です、
うん、
地元警察によると同日のそれより前、隣接する町の64歳の医師が自分の診療所の前に仕掛けられた爆発物の罠によって殺害されました。
お
ー。それから2日後、今度は10キロと離れていない別の町で薪ストーブの中の薪一本が爆発し、母親とその娘が負傷しました、
うん、
薪には爆発するようあらかじめ手が加えられていたと見られています。
お、
警察はどちらの事件にも前述の庭師が関与したと見ています。庭師は以前から被害者らと険悪な関係にあり、口論に発展したこともあるということです、
うん、
庭師の自宅を捜索したところ、火薬のほか武器や爆発物の法律の適用対象となる品目が複数見つかりました、
うん、
警察は庭師が死亡する前に他にも罠を仕掛けていた可能性が排除できないとして、一般市民に対し生前の庭師との間に問題を抱えていた人は注意するよう異例の呼びかけを行いました。警察によると不安を覚えている人のために設置された電話窓口にはすでに十数件の相談が寄せられているということです。
これは怖いよ。
死後強くなる呪いですよね。
だって薪ストーブの薪とかさ、
はい、
もはやその日常に溶け込みすぎてるわけじゃん。
そうですね。
医者の方のトラップだって、
はい、
気づけないぐらいのものなわけでしょ。
そうですね。
多分私のイメージでは郵便受けをパカッて開けると爆発とか、そういうイメージなんですけど。
まあそういう感じのね、ふとした時に発火するやつですよね。
これは危ないね。
ねえ、万全にやってから死んじゃったのかな、
見ずにその結果を。
ね
え、危ないパターンだね。完璧主義な感じがするよね。
もう捨て鉢だもんねこれはね。
自分は爆破じゃないんだね。爆死じゃない、
ね、自分の死因は不明なんですよね。
ちょっと気になるね。
ねえ、なんで死んだかわかんないんですけど、罠は生きてる。
罠作成中にミスったとかってない。
本当はもっとね、
うん、やろうと思ってたんですけど、おっとっとおっとっとみたいな踏んじゃったみたいな。
ボーン。
そうそう。
それだったら爆死って出ると思いますけどね。
あ、そっか。
うん。
いや、これでも、恨みを持っていたっつってもね。
ねえ。だから、なんだろうね、この庭師になんか文句を垂れたとかいう人はみんな怖い思いをしてるってことですね。
木の切り方に文句をつけたんじゃないですか、みんな。カエトトリこれなんだよみたいな。
ああ。
下手くそだったみたいな。
本当はね。
うん、なんか庭師って聞くとさ、なんか庭に仕掛けてそうだよね。
ああ、そうだね。
地雷のようなやつ。踏むと、やばいパターンな気がするんだけど。
あいつが選定した庭はね。
危ないでしょ。
危ないと。なんか見知らぬ植物が植わってたら注意してください。
そうそうそう。
っていう感じですね。
なんか地雷除去マシーンとか持ってった方がいいんじゃない？
いいですよね。
うん。
不審なタンポポとかにね。解除する庭師がいてほしいね。
それと敵対する庭師みたいな。ライバルの庭師が出てきてさ、オラヤズの手トリックが全部わかってんだろ
う。わかってるぞと。うん、庭師対、庭師ですよ。
いいね、これね。
いいです。
あの松が怪しいみたいな。
あんな生え方はしない。
不自然な枝ぶりだ、みたいな。
3月8日、朝日新聞。車物色する男を家に招いて酒を飲ませる。車を物色する男67歳に勇敢に対応したとして、女性67歳に署から感謝状が送られました。事件があったのは1月4日の昼前。女性は区内のアパートに住む知人男性宅へ訪問介護に来ていました。荷物を取ろうと車に戻ると、男がドアを開けて車内を物色していました。何をしているの？勇気を出して声をかけると男が近づいてきて、お金を貸してくれんか？いくらなの？1万円。女性は知人男性を念頭に、手元にない。隣のおじさんはお金持ちだからそっちに借りたら？と言うと、男は借りてきて？と返しました。意に反したことをしたら何をされるかわからない。知人宅に戻り、泥棒みたいな人が来ているから、とどめておいて、と依頼しました。承知した男が、酒でも飲まんか、と男を誘い込み、女性が110番通報。間もなく警察官が到着。男はその後、窃盗未遂の疑いで逮捕された、ということです。まあ、漫画みたいな逮捕劇だということですね。
すごいよね。これ酔わせて、
はい、
逆に盗むみたいな。金目のものはねえか、みたいな。
いい人じゃなかったんだ
よ
ね。
いや、うん、上手だったみたいな。
そうね。うん、まあ、ハムラビ法典方式ですよね。うん。
まあ、この酒の種類にもよりますよね。
あ、そうだね。弱々だったらね。
ものすごい強いのかな。ちょっとね。
そんな弱い酒じゃ、こんな、とどめておけないですよね。
そうそうそうそう。
うん、
やっぱりね、うん、ちょっとこう、もう、まむし酒みたいな。飲んだ後なんか、ぐったりしているみたいな。軽い痙攣の後横になっているみたいなところを駆けつけた商品が、みたいなことじゃない。
一体あなた何を飲ませたんですか？
え、俺の晩酌なんだけど、
みたいな、そういう。秘蔵のまむしをね。
そうそうそう。うん、ここぞとばかり振る舞ったんだけどっていう。
お、これはと思うような酒を出さないとね、やっぱりね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。なんかつけてあるな。沖縄の人ですかって感じですよね。
ああ、俺作ったやつがあるんだよ、みたいな。自作。
名古屋ですけどね。うん。ほろ酔いとかじゃなくてよかったですね、だからね。
まあ、ストロングゼロぐらいは。せめて最低ラインとして。
お家にあってよかったですよね。3月9日、朝日新聞。車から金を盗んで自分の財布を忘れる。民家に駐車中の車内から現金を盗んだとして、佐賀県警は9日、男44歳を窃盗容疑で緊急逮捕し発表しました。容疑を認めているということです。署によると、男の逮捕容疑は8日午後10時45分頃、民家の敷地に停めてあった無施錠の車の小銭入れから約760円を盗んだというもの。男が車内を物色中、車の所有者が友人と戻ってきて鉢合わせになり、すいません、すいませんと言いながら男が走り去ったため、友人が追いかけました。途中で見失いましたが、しばらくして現場近くで何かを探している男を発見。通報を受けて駆けつけていた警察官が職務質問したところ、容疑を認めたということです。男は車内に約2000円と免許証などが入った財布を忘れていて、 これを現場周辺に落としたと思って探していたと見られています。調べに対しお金に困っていたなどと話しているということです。
いやー、逆に損してるもんね。2000円置いてっちゃってるんだから
1300いくらねマイナスになってますよね。
いや、これもさ、もっと上手の犯罪者だったらね、
はい、
その置いてったなんか免許証を使ってなんかいろいろ口座とか作られちゃってたらね、ありますよね。
よくも俺の760円をと。
そう、うん、知らないうちなんかいろんな銀行口座とか作られちゃって、もうオレオレ詐欺になるとなんか捕まっちゃうみたいな。
そうだね。もう、うん、闇の口座をいっぱい作られててね。
そう、うん。
バンバン金が振り込まれてるけどと。全部汚い金だと。
そう。
で、全部こいつのせいですっていうこと
に
してね。
そういうことになっちゃう。
うん。
いや、だから本当にね、その、自分、その、悪にもいろいろレベルがありますから。
そうですね。
こういうちょっとこう、小物は気をつけた方がいいよね。
そうですよ。誰に当たるか分かんないですからね。
そう。うん。すごいね、当たっちゃうとさ。
ねえ。
うん、
ヤクザが必ずでかい車乗ってるとは限らないですからね。
そう。軽かもしれないからね。
ねえ。担当みたいな。
そう。俺は節約派なんだよ、みたいな。
ね。で、うっかり盗んだばっかりにね。
大変なことになっちゃう。
マグロ漁船にっていうことはありますからね。まあ、せいぜい自宅にピザが届くぐらいで。
それぐらいだったらまだい
い。それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。
うん。
3月7日、山形県。3月7日に不審者事案として配信した包丁のようなものを手に持って歩いていた男性については、近所で野菜を収穫し帰宅途中だった方と判明しました。ご協力ありがとうございました。
まあ、使いますけどね、収穫には多分。
そうね。本格的な農家の方じゃないんでしょうね。
ないんだよ、多
分ね。うん。自宅のこう、庭とかさ、兼業とかでね。うん。そんなに道具が揃ってない感じ。カマとかはないんですよ。
そうだね。
はい。
これはね、状況、だから、なんでしょう。あれだね。はい、この人が悪いよ。
ほう。
要は、野菜を育てるようには見えない人相なんだよ。
ああ。
要は。なんか大切に野菜とか育てらんないでしょっていう顔をしてるんですよ。
すっごいこわもてとかね。
そう。
うん。取り込み入って三白眼だと。うん。
いや、まあ、それはあると思うよ。やっぱりこう。野菜取りそうな人だったら多分こう、もしかならなかったかもしれないからさ。
ね、だから改心した人かもしれないですしね。
ああ、そうね。見た目はちょっとこうだけど怖いけど。
そう。人参育ててますみたいなこともあるんでしょきっと。
よく育ったなーって言って涙しているぐらい実は優しい心を持っているかもしれない。
かもしれないです。ちらりと背中にモンモンが
あるけど。
そして電話。3月6日熊本県。警察官を装う男からお宅が盗撮されています。年はいくつですかと聞かれる電話がかかっています。まあ、ちょくちょく最近増えてきましたね、これね。
なんか、どこまで、まあ、なんかそれでか、だけでいいのかね。それでいいならいいんですけどね。はい、その、デタラメな年齢とか言ってやればいいんだからさ。
あ、そうですよね。うん。
美魔女です、みたいな、ね。58歳です。
そうね、
うん。
年齢だけは断密と同じですとかね。
そう。
うん。
まあ、迷惑であることは間違いない
よね。間違いはないですよね。
盗撮の被害に年齢がなぜ必要なのかっていうのもよくわかんないしね。
ねえ。本人確認ですかね。
まあちょっとこれ系多いですけど、
はい、
対処の仕様は、まあでもみんなこう、まあガチャンって切るでしょ、普通は。
まあ切りますよね。
あ、でもそっか、警察だって言われてるから、ちょっと切れない可能性もあるわけだ。
そうね。だからこういういたずらっていうか、
うん。
やからがいるぞっていうことをあらかじめ知ってないと、やっぱ動揺はするでしょうね。
でもそうすると今度本物がかけても切られちゃうよね。もうなんとかしょのって言った時に切られちゃうからさ。結構大変ですよ、これは。
迷惑ですね。
警察は電話もしませんみたいなこと言い切っちゃうとさ、なんかの拍子で電話しなきゃいけない時とかさ。
ありますからね。
うん。
電話で本人確認は難しいですもんね。
スカイプしかないんだから。こういうものですみたいな。
そして意味不明言動系。2月24日、兵庫県、午後5時頃、商店街でモデルガンのようなものを持って歩いている不審者の目撃情報がありました。不審者は170センチぐらい、赤いパーカーを着た、ピエロのお面をつけた男だったということです。
ああ。
怖いですね。
これは危ないね。
これは完全にホラーですよね。
いや、映画の中から出てきた感じがするもん。
するもんね、これね。イットですよね。
まさかその、さっきの野菜収穫系じゃないよね。なんか、野菜を荒らすイノシシを退治した後です
ね。ああ、害獣駆除の後でね。
さっきのやつとコンビを組んでいるみたいな、うん。もっと人相悪いんで、もうピエロで隠してますけど。
これはね、うん、周りを怖がらせないためにと。
お前は顔が狂気だからもうそれしとけ、みたいな。
よかれと思ってね。
うん、そうそうそう。
3月4日、岡山県、午後6時20分頃、路上で高校生が自転車で下校中、セブンイレブンの場所どこかな、などと声をかけられて、自転車の荷台に乗せるように要求されたということです。
それはちょっと、なんか遠慮も何もしないやつだね。
ちょっとね、ずうずうしいですよね。
まあしかもセブンイレブンと指定してますからね。
そうですね。連れてけってことですよね。
コンビニっていう、こう、一般的なコンビニじゃダメなんだと。
あ、そうか。
セブンのコーヒーを飲みたいんだ、これは。
そうですね。セブンにしかないものが欲しいと。
うん。七チキとか。ファミチキじゃダメなんだ、俺は。って
唐揚げくんでもないと。
そう。まあ、今は結構コーヒーは各コンビニ味が違いますからね。
そうか。
うん、やっぱり俺はアイスコーヒーはセブンだな、みたいな。
3月7日、神奈川県、午後4時35分頃、帰宅途中の生徒が近寄ってきた見知らぬ男に道を尋ねられて案内をしたところ、ありがとう。これから僕たち二人で行くところはどこかな、などと声をかけられたということです。
何なんですか、この独特な、なんか、メルヘン親父みたいなの。
なんだかね。うん、Where do we go from here っていう。
ポリスステーションしかないんだけどね。何を言ってるんだみたいな。
3月8日、兵庫県、午後2時頃、下校中の生徒に対して、卒業後はどうするの？一緒に船に乗っていくか？などと声をかけた後、つきまとい、いずれかに立ち去ったということです。
まだメルヘン親父公園見てる。一緒に、旅に出ようって言ってんだからさ。
旅に、船に乗っていかないかと。うん。
これはだいぶなんかぶっ飛んでる人だね。
俺の船に乗らないかと。うん、
普通に屋形船のバイトとかじゃないことを祈るけどね。東京湾出ないじゃんっていう。
せめてクルーザーであってほしい。
うん、そうそうそう。うん、概要には出ようよって
出てほしいですよね。3月8日、京都、午後5時30分頃。高校生が河川敷に座っていたところ、男に足が好きだ、写真を撮らせてほしい、などと声をかけられました。その後、高校生は男の指示に従って靴下を脱いだところ、男が足にキスをしてきたということです。その後男は自転車で逃走したということです。男は20代から30代ぐらいの外国人風だったということです。
これこの前も出てなかった？
こんなやついましたっけ？
外国人風で足、君の足を、なんだっけな、デッサンするからとかなんかいましたよ。2週ぐらい前にいたよ。
デッサンはいましたね。
これちょっと、だいぶ踏み込んできたね。
そうですね。まあまず第一に、こういうのには絶対に応じてはいけませんけども。なぜダメかっていうと、応じるとキスされるからですよね、足に。
まあ、ちょっと、手の甲にキスする文化はあるから、一瞬そういう文化もあるのかなと思っちゃうけど、そんなないからね。ダメですよ。個人的な趣味であって、文化ではないっていう。
そうね。世界中探してもちょっと見つからなそうですもんね、それ。
多分ないと思うんだ。
裸足で暮らしてる人たちですよね。
まあそうだね。
3月9日、大阪、午後2時30分頃。 路上で小学生児童が自転車を走らせようとしていたところ、自転車に乗った男が後ろから近づいてきて、
うん、
ダッシュやと言って児童を追い抜いた後、うん、振り返ってニヤニヤしていたということです。
まあ小学生の自分はよくやることなんですけどね。
小学生同士だったらね、
うん、
まあ体は大人、心は小学生ということですね。
困っちゃうね。
困っちゃったね。調子のいいおっさんがいたんでしょうね。人気者になれない調子のいいおっさんですよね。
ちょっと違うんだよっていうね。
ねえ、なんか波長が違うんでしょうね、やっぱり。
子供に合わせるってことは重要なんだけども、
はい。
なんか合わせすぎどころか、なんか子供が気使うよね、こういうタイプはね。
そうだね。やってやんなきゃいけないのかなと。
そうそうそうそう。
ああ、言ってるけども。付き合ってやんないとかわいそうかなと。
そうなっちゃう、これね。
3月9日、大阪、午後2時25分頃、小学生に対して自転車に乗った不審な男が、バイバイと声をかける事案が発生しました。不審者は、ぬいぐるみをつけた自転車に乗った40代ぐらいの男だったということです。
ああ。
メルヘン。
メルヘンジジイが多いんだな。
メルヘンっていうことにしてあげたいですよ、やっぱりね。
これを俺の船と呼んでる可能性もあるからね。
俺号ですよね、
うん、うん。
俺のぬいぐるみ号ですよ、
うん。
名前がちゃんとついてるはずです。3月10日、大阪、午前11時頃、警察官を名乗る男が、警察官です。郵便受けに物を突っ込まれる事案が多発しているので、家の郵便受けを見せてください。と、女性の家に訪問する事案が発生しました。
まあ。
ま
あ、ありがちですけど、確かにいろいろね、入れられるっていうのは。
まあね。そこでお宅の郵便受けも見せてくださいって言わないですよね。
だって、いっぱいかどうか見りゃわかんだからっていうね。
ねえ。
あなた来なくてもいいよっていう。
あったら言いに行くわって話ですもんね。
まあ、パトロールだね。郵便受けパトロール。
あ、ポスタルサービス。
っていうか、それ別に見て回れよって感じ。
3月10日、兵庫県、午後0時頃、徒歩で通行中の児童に対して、雨が降っているにもかかわらず、傘を持たずに、両手を上げて、笑いながら近づいてきたもので、怖くなった児童が走って逃げると、いずれかに立ち去ったということです。
あー、出たね、また、プラトーン。この後撃たれるんですよ、多分。
あ、そうだね。うん、後ろで爆撃があるんですよね、これね。
はい、はい、はい。
うん、か、ロッキーですもんね。
そうだね、
うん。拳上げて歩いていいのは人が決まってますよね、やっぱね。
そうね、
うん。
これちょっとね、まあ、うん、映画の一シーンじゃないのでダメなんですけどね。
もしかしたら直前に勝訴してた可能性はありますけどね。
裁判所から走ってんだ。感情をこう収めるのに時間かかるタイプなんだね。
そうだね。雨がやがて冷やしてくれるだろうと。
そうだね。
そして声かけ。3月2日、岡山県、午後3時頃、路上で小学生児童が自転車で帰宅中、男からお父さんの携帯番号を教えて、と声をかけられたということです。保護者は誰だと。いうことですかね。
これなんか、犯罪に使われそうで嫌だよね。
お父さんの番号で。
まあでもそうだ、子供のほら、これ誘拐につながるからダメだよね。
そうだよね。捕まえた後お父さんに電話するってことですもんね。
これはちょっとだから、でも、質が違いますよね、犯罪の。
そうですね。かなり凶悪ですよね、
これ、
ね。
ダメだね。
うん。か、もしもし、カツ丼一丁っていうことですよね。
そら、ちょっとこういうタイプはな、どっちなのか分かんないから、ちょっと。
怖い、ね。
気をつけたいね。
気をつけるに越したことないです。
まあ、下半身がこれで露出しててほしいよね、逆に。
あ、そうか。今出てるんですけど、と。
そうすると、あ、そっちのほど悪いやつ、悪い犯罪者じゃないなって気がする。
このまま誘拐はしないだろうと。
そうそうそうそう。バカではあるけど、
3月5日、東京都、午後5時30分頃。公園内で女子児童が遊んでいたところ、男に声をかけられました。声かけの内容は、おちんちん、うんぬん。ということです。
うんぬん。まとめられちゃったよ。
うんぬんの部分は不明だということですね。
ものすごく学術的なことを言ってたのかもしれないね。
あ、おちんちんとは。
はい、科学的に考察して、もしくは哲学的に考察したんだけれども、うんぬんとまとめられたと。
そうね。おちんちんのペーソスとかの話をね、しようと思ったんですけどね。
イデアがうんぬんとか言ってるっていう。
そして露出、その他まとめて。3月2日、愛知県、午後8時頃、アパートの階段付近で、男がズボンを下ろして、女性に対して下半身を露出しました。
うん、
女性と目が合うと、ティッシュください、と言ったということです。
持ってこいよ、ティッシュぐらいっていう。
そうね。うん。なんかこう、予期せぬ感じで焦って、
ああ。
こういう時に何を言ったらいいんだろうと。
そうだね。
やっぱ出てるし、ティッシュかなと。
まあ確かにそうですね。
いう感じもしなくはないですけどね。
緊急事態ですって感じがするよね。
そうですね、うん。やっぱ遠足にはハンカチティッシュは持ってきてください。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月8日、佐賀県、午前5時40分頃、特別養護老人ホームの前の道路で、
うん、
お尻を丸出しにして走っている男の目撃がありました。
うん、
男は60歳ぐらいで、長袖のシャツ、運動靴、メガネまたはサングラス、黄色のタスキ状の反射材を肩からかけて、LED ライトを持っていたということです。
やっぱりね。安全対策がバッチリ。
あ、そうね。
引かれないよ。
引かれない。シャツは黒いけど引かれない。
うん。
うん。なぜなら反射するから。
まあ夜だったらだからその出してることは見えなくて反射材だけが見えるから。
ああ。
まあ問題なかったかもしれないけどね。
ウィンウィンじゃないかと。
なんで脱がなきゃいけないのかってのはよくわかんないね。
向こうからはバレないけど出してるこっちはわかるぞと。
ああ、そうかそうか。
うん。そして引かれない。
ウィンウィンじゃないかと。ドライブレコーダーを解析した結果みたいなことになっちゃう。
そうだね。うん。ライトが当たった瞬間そこにはっていう感じですよね。
なんと男は履いていなかったのだ。警察24時みたいな感じ。
ハイビームが男の股間を照らすっていうね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
ちょっと前に何回か休んだじゃないですか、
うん、
そっからまだ引きずってて、
うん、
ニュースはまだ完全には最新じゃないんですけども、
うん、そうなんだ、
はい、今週はいかがでしたか。
庭師の罠を仕掛けた庭師のニュースがありました。
ありましたね。怖いですね。
あれはやっぱりさ、すごいよね。なんか何でしょう。現代社会において罠ってないはずだからさ。
ああ、狩猟でもない限りね。うん。
そこが盲点っちゃ盲点ですよね。
そうですね。うん。まさか歩いてて虎バサミがかかるみたいなことはないですもんね。
そうそう、そこが怖いっていうか、みんながだから平和ボケしてるってことが分かりました。
ボケじゃないけどね。
そう。いや、今ほら。
平和ですよ、それはね。うん、
いや、フィッシング詐欺とかさ。
ああ。
罠はいっぱいあるけども。
はいはい。ある種のトラップだからね。
そうそうそうそう。
うん。でもそんなフィジカルなもんないだろうと。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そこに、この、本当に罠っていうのが、新鮮じゃないですか。
オレオレ詐欺とかじゃないんですよね。
うん。
うん、
そう。だから、例えばフィッシング詐欺のためには、こういうのはフィッシングですよとかって、
うん、
警告するじゃないですか。
あ、やってますね、ニュースとかでもね。
そうそうそう。だけど、それと一緒でもう罠があるってことを、分からせるために、ブーブークッションとか置いといてさ。
ああ。
ブーってなったら、お前は死んでたぞ、本当だったら。そういう教育も必要ですよ、これ。
これが地雷だったらと。
そうそうそう。
立つなっていうね。
そう、
うん。腰を上げたら爆発するぞっていうことですね。
そうそうそうそう。
うん、 もっと気をつけて座れよってことですね。
そう。
うん、ありえないですけど。
いや、なんかさ、昔の方がやっぱだいたずらとかよくあったから、
はいはい、
いたずらを、フィジカルないたずらだったじゃないですか、昔は。
なるほどね。
やっぱり、すべてにおいてフィジカルだったから、うん、
はいはいはい。
なんかこういうのに対する、その、動物的本能みたいなのも、今の方がやっぱりちょっと薄れてんじゃないかと思いますよね。
あ、そうか。
うん。
じゃあやっぱあれですね、また三浦淳さんに協力をお願いしなきゃダメですよね。うん、ゴムヘビコレクションを出してきてもらって、
そうだね。
道にヘビがいるぞと。
そう。
いう訓練も必要ですよね。
いや、そんな気がするよね。昔ってさ、例えば今、その歩きスマホとか、
うんうんうん、
いろんなとこにこう注意が発、いろんなとこ行っちゃってるじゃないですか、注意が。
そうね。車に気をつけましょうとかさ、
うん、
自転車に気をつけましょう、歩きスマホはやめましょう、そういう訓練はするけどね。
うん、まさかね、吹っ飛ばされると思ってないからさ。
思わないですよね。
うん、
せめて、こう、速攻が空いてるかな、みたいなね。
そうだね。
それぐらいですもんね。
いや、でも昔はそんな何もね、スマホもないし、
うん、
だから、いろんなことに気づいたかもしれないですよ。
そうだね、うん。うん。道路ちゃんと見ながら歩いてた。
昨日とちょっと違うな、みたいな。あのポストの位置が、角度がちょっと違うぞ、みたいな。ブービートラップだ、みたいな、そういう。そういう時代もあったかもしれないですよ。
人の歴史1万年ぐらい遡ってもないと思いますけど。
ないですかね。
うん。よっぽどなんか特殊部隊とかがうよいよいるとこですよね。
いや、そうそう。革命前夜みたいなそういう。
そうね。うん。アームズみたいな世界ですよね。
そうだね。
うん。じゃないとないと思いますわ。
よかったっちゃよかったですね。
平和ですよね。
平和だね。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。